ということでございましてね、
はい、
いやー、100均って便利ですね。
うん、
100均均一、ね、
よく行きます。
よく行きます、
はい、
何買ってるんですか。
何買ってる、あでも結構文房具系が多いですか ね、
あ
文房具ね、自分でこう使う、うん、
ペンとか、
ペンとか、うん、で会社にもね一応、うん、いろんなボールペンとか、まあ、自分のデスクのところに置いてるんですけど、うん、そういうの買ったりとかしてます ね、 ね、
この番組で話ちょっと前にしたんで、だいぶ前か10月ぐらいにしたんかな、はい、その来年のカレンダーをね、うん、僕100均で買ったんですよ、
ええ、
今そこに貼ってるそのカレンダー100均のカレンダーやね。
あー結構見やすいやつですね。
そうそうそう、で2ヶ月分並んでるし、
はい、
シンプルやし、うん、ええー、なーと思って、で僕その時ね卓上カレンダーも買ったんですよ。
お
僕卓上カレンダー今2つずっと使ってて、
はい、
自分のデスクに1つと、うん、でほぼ自分のデスクのように占有しているパソコンの前
はい、
僕が十数年占有している。
あ
昔つみさんが向かいのパソコンを占有してたんですけど、つみ、
はい、
さんがまあ営業行ってからは僕が1人使ってるパソコンあるんですけどね、
ええ、
でまあただ占有だってちゃんと仕事が終わったら僕はちゃんと綺麗に片付けて置いてるんですよ僕は、
うんうん、
ただ卓上カレンダーだけそこに置いてるんですよ。
あ、まあね、置いてても困るもんじゃないですかね。
まあ自分の机も今物置みたいになってるんでね、
はい、
で毎年実はお気に入りの卓上カレンダーっていうのがあって、
はい、
もうどうやら10年ぐらいはそこの使ってたのかな、
うん、
もうネットで買ってね、
ええ、
1冊900円ぐらいすんのかな、
結構
高い
です、ね、700、
800円、
うんうん、
するやつを、まあ、買って使ってたんですけど、
はい、
まあ高いし、
うん、
で100均に卓上カレンダーあるから、
そうですね、
これでええやんと思って、
はい、
今回初めてその、100均の卓上カレンダーを、
うん、
まあ、2つ買ってきてね、
はい、
自分のパソコンのそこの占有してる机と、まあ、自分のデスクに置いたんです、
はい、
微妙やね。
あ今まで慣れてただけに、
そうまずね座りが悪い、立ちが悪い。
なるほど
ね、僕らの下半身みたいなもんですだんだんね
近所生飲んでください。
あ、ほんまやな、
はい、
緑の骨盤みたいな入ってな。
そうですね、
うん、
DDDDD って、
そうそう DDDDD そんなことはいいんですよ。もしくはもう坂本漢方製薬のマムシゲンです。
そうですね、
マムシゲンチャカチャカチャン、
そんなこといいんですよ。
あ、そうか、
はい、
何やったっけ、そう立ちが悪い、
カレンダーのね、
そう座りが悪いんですよ。
うん、
でなんかね紙もめペラペラなんや。
あ
今まで使ってたやつは結構しっかりした紙でね、こうペラッとめくると、
はい、
なんかこうめくりがいがあったんやけど、
まあ、だからこそ110円で買えるっていう、
いやほんでね
品質、
それもそうなんやで、1月の裏2月になってんね。
はいはいはい、
そしたらさ2月1月に2月の予定確認した時にさ、めくらなあかんわけよ。
そういうことですね、
うん、今までやったらペロってめくった後ろに2月が控えてたのに、
はい、
裏目に印刷されてるから見れへんねん2月のカレンダーが。
なるほど、
チャチーな多いと思ってねこれが100円のカレンダーと卓上カレンダーと、うん、やっぱり700、800円する卓上カレンダーの違いかなと。
やっぱりそこで値段の差がね、
そう、
うん、
見た目は一緒なんよ。いざ組み立てて机の上に置いたら全然エアコンのなんか吹き出し口の風で飛びそうになんねん。これどうしよう、だから今からもうその700、800円して買うべきかな、どうなんかなと思って。
まあでもせっかくね、
うん、
買ったわけですから、うん、買い直したらこうまたね100円のやつどうすんねんって話ですし。
いやそれはもう捨てたらいいと思うんですけどねと思ってたらね、
はい、
この間ミュージックソンの仕事で、
ええ、
ちょっとした会社の人と一緒にお仕事したんですけど、
はい、
まあ、ある技術の会社の人なんですけどね、
うん、
境谷の有力民放の卓上カレンダーもらったんですよ。
あれば、
ええ、
一番いいじゃないですか。
境谷五郎くんがあしらわれた卓上カレンダー、はい、まだもったいなくて袋から出してないんですけどね
意外とそういうの使えないんですよね。
使えないけど、まあ、試乗してても仕方ないから、
はい、
まあ、当然開けて使おうかなとは思ってんねんけど、
はい、
それをするべきか買うべきか、うん、まあ、100均のやつを我慢して使うかなどうしようかなと思って、
まあ、栄田に五郎くんのやつを出した時に社内の反応がどうかということですね。
大丈夫です、うちの営業局次長ずっと使ってます。
ドキ
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
明日ですね。
そうですね、
放送ね、
午後2時から
2時から、
はい、
命のラジオ。
今年で阪神淡路大震災から30年と。
そうなんですよ、
いうことでね、
はい、まあこれ収録してんのね年内なんで、
はい、
分かりませんけど、多分やっぱりねテレビラジオの特番みたいなのも増えてるんでしょうね。
現段階では、まあ、在阪各局もそうですし、うん、サンテレビ、ラジオ関西、キッス FM 神戸、
うん、
はい、それぞれ、まあ、プロジェクトであったり、
うん、
特別番組を放送するとか、あと NHK と在阪民放とサンテレビの共同キャンペーンというのも実施するようですね、う
ん、はい、まあ、30年ってほんまにリアルで体験した人が現役世代にいてるギリギリの節目でね。
そうですね、うん、
これ40年50年経ってきたらもう現役世代じゃなくなってくるからね、
うん、でそうなった時に、まあ、こう継承されていくのかどうか まあ、今でもね結構問題にはなってるんですけれども、
そうそう、まあその辺はね、うん、今あの大阪芸術大学我が母校ですが、はい、教授のね林慎一郎さんとかね、
そうですね、
専門になってきますけどね、
はい、そっか、林さんとあと隅田光一さんも、
うん、ああ NHK の、ね、元 NHK の、
はい、
うん、
確か NHK で一番最初にレポート出したの隅田さんでしたよね。
覚えてないな。
確か、確かそうだったと、あのサイモン教のシンポジウムで聞いたような、
KBS ホールでやったやつ、
はい、
あね、
サイモン教ってさらっと言うなって話なんですけど、
いやいいじゃん、サイモン教基本基礎知識よ放送用語の基礎知識、サイモン教、
今のコマーシャルの番組もサイモン教ですから、
あと、はい、ワンガンネットとサイモン教、
そうですね、
はいはい、ネックレス4も覚えておいてくださいね、
ん
え、ということで参りましょう、マイクで直撃
教えてジェリー、
ミュージックソングスペシャルパート2、
はい、
はい、
パート2でね、
2、
はい、
お話アベニューパート2, パート
2そんなこと言ってるから時間なくなるんですけども、
どんどん喋って、はいはい、
はい、先週ですね、うん、第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソング振り返ろうスペシャル、
はい、
夜の部午後10時から、うん、はい、放送されました、はい、第3部、
うん、
いきなりどぎも抜かれましたね、
は、
今回ボックスクリスマススペシャル、
違います、違います、クリスマスボックス、
クリスマス
中川智美のクリスマスボックス、
クリスマス
ボックスじゃないね、あれ
クリスマスボックス、
そう、クリスマスボックス、ボックスの特別版じゃなくて、はい、クリスマスボックスっていう番組なんです。
なるほど、だからですね、うん、なんかねテーマ曲が違うなと思って、
うん、でも、はい、そのね番組始まる前に、はい、いくつになってもやっぱり楽しいイブの夜、
うん、
歌とつながるクリスマスボックス、はい、これもっとつれわかのイメージなんですよ、
もっとつれわかってね、うん、多分2009年から12年まで放送されてた朝の、
はいはい、
まあ、今のボックスの時間帯ですわ、確かに台がね2台あるんですけど、両方そういうの怒鳴りしてましたからね、
なんかそういう工場みたいなのがあって始まってたでしょ、はい、聞くも聞かぬもあなた次第みたいな、
あ、朝から全開
お互いもあると、ね、そうそうそうそう、そのイメージなんです、だから僕の中では、はい、まあ、タイトルはクリスマスボックスなんですけども、僕の中での番組イメージはもっとつれわかないです、
そういうことやったんですね、
先週ちょっと言ったんですけどね、
はい、
僕は朝ワイドを担当してないわけですよ、
そうだ、
和歌山放送の A 級ディレクターが担当するのが朝ワイド、
はい、
ね、ミュージックソの近鉄前、うん、そして歌のない歌謡曲ですよ、
ええ、
どれも担当してないの俺はなだから僕はいつか朝ワイドを担当したかったんや、
あ、
その思いがこのミュージックソに込められて、中川さんの朝ワイドやってみたかったなっていう、そういう気持ちが込められて、
ね、いやまだまだ分かんないですよ、
いやーどうでしょうね、
これ言っていいかな、
え、やめて、変なこと言うの、
1週間放送の1週間ぐらい前にですね、うん、チェリーさんから LINE が来まして、八太郎君もっとつれわかのテーマ曲って何やったっけ
聞く人おかしいやろってな
っていうのと、それがね多分僕たまたま会社の休憩に入った時間で、3分ぐらいで返したっていう、
そうすぐ帰ってきた、助かった、はい、あれ
あのね LINE ミュージックに全部入れてるんですよ、そんな、まあ、夜の部なんですけども、うん、いきなりねちょっとしたものが当たるクイズっていうのがね、はい、オープニングがありまして、ね、再びひなぽんが登場しました、
ね、先ほどまでつい1時間前生放送出ていたひなぽんが、
ね、うん、この休憩に入った、まあ、あるいはお家に帰ったであろう、
ね、
聖夜を過ごすひなぽんがですね出てきまして、
そうでした、
出題が最近の悩みは何でしょうか、
うん、
まあ、正解はドライアイということで ね、あのアナ梅太郎先生が回答したんですけども、はいはい、それも最近の悩みはにちょっとざわつく中川さんってもっとなんかすごいこと言われるんかと思った、
ね、やっぱり悩み事はね、うん、聞いとくのが上司の務めやから、
あれは3択全部ひなぽんの考えですか、
うん、まあ、ちょっとディレクターの手も入ってますけどね、
あ、
うん、
なんかそう一人で考えたにしてはなんか落とし方がうまいなと思って、うん、
やっぱりねクイズ、僕言ったよ、はい、クイズというのは、うん、こういう分かりやすいクイズやから、はい、最後でドカンと落とさなあかんねやと、
でまあ多分22、23ですよ、
うん、
キャッツアイ知ってるかと思って
知ってんのあの子ちょっと古いで、
あ、うん、松田聖子とか聞くんみたいなこと言われてましたもん ね、
言われてたでしょ
北尾さんにね、
うん、やっぱり知ってんのは知ってると思うよ、
あ、
うん、
でチェリーさんにも選曲の意図を聞かれみたいな、
そうそうそう
でゲスト、
お、
柳橋さやかさん、
はい、
土山和子さん、
うん、
土山さんはねちょっとお久しぶりの登場
、まあ、2人ともどう手頃に集めたって感じやろ、
いやいやいやいや
なんかノックは無用でね、あのお笑い芸人さんが出てきた時みたいな感じや、俺気持ち分かるわノックを見ようディレクターの気持ち、うわーどうしようも時間ないわー、ゲストなんか考えやなして、あーあー柳橋さんと土山さんやったらなんとかしてくれるやろって、そんな感じ、
まあ、でもそれだけね、うん、頼りがいのある、
まあ、僕にとって中川さん今回コンセプトがね、うん、中川さんが気楽に喋れるね、なんか素の中川さんを引き出したいなという気持ちがあって、はい、なんかあんまり普段喋ったことない人とか関わりのない人とかちょっと目上の人、まあ、土山さん目上ではあるんだけど、まあ、目上の人やったら、はい、中川さん気使うやん。
そうですね。
さってさ子供寝かしてきてくれたやん
ね、ねえ、
それやのにそういう気使わす仕事したらあかんやろうと思って、うん、というコンセプトです。
だってあのねチキンを食べてお子さんはね喜んでたって。
そうそうそう、
うん、
さっきも会社来てたね。
あら大変や
年末、
うんうん、まあそんなバッシーと土山さんでしたけども、うん、
はい、
柳橋さんはね、うん、そのダンスをやるルーツというか、
そうそう、
一番最初に出た、うん、
フットルース、
フットルースのね、
うん、
あのブロードウェイミュージカルの話だったりとか、
ね、すごいですね、
うん、あとこの放送期間中はもうやってるんですかね、フェスタルーチェ
は。またフェスタルーチェは2月末まで、末か2月までやってるし、
はい、
ケヤキライトパレード、今回柳橋さんの曲作った、はい、あれもまだやってるんじゃないですか。
あ、
うん、
そのね、曲の制作 秘話なども。
そうそうそうそう、
はい、あの曲ねコマーシャルで聴くたんびにフルで聴いてみたいなと思ってたんですけど、
そう、僕もぼーっとちょっと怒られるけど、まあ、社内でその本番聴いてて、あサビのここやん、 CM 使われてるとこ
そうそうそうそう、
これってなってい
い曲やなと思いながら、うん、
やっと聴いて
ました、うん、で土山さんもねこのラジオ DJ を始めるきっかけをね、う
ん、お兄ちゃんがね、
お兄ちゃんが、うん、まあ、洋楽を聴いてて、
はいはい、
であと放送部じゃないけどもその劇の影穴をね、うん、やって放送部に睨まれるみたいなこともあったそうですけれども、
はいはいはい、女子校出身やかな、土山さんは、ね、大阪の女子校、和歌山から通ってたね、あの時代に。
大変や、
南海電車乗って
大変です、ね、
向こうの高野線の方か天下茶屋で乗り換えて島宮か知らんけども
細かいな
あの名門ですよ。
土山さんはやっぱり洋楽、
そうです ね、
ね、
うん、今回歌がつながるというテーマやったん で、うん、で歌がつながるって結構難しくて、
ええ、
僕ね歌でつながるやったら、
はい、
歌でつながる例えば心とかね、
ええ、
歌でつながる人とか、歌でつながる放送とか、
うん、
いろんな方にこう話を分散させて、
はい、
歌以外のとこにテーマを逃がすことが僕はできると思ったんやけど、
ええ、
歌がにしたら歌の話しかできへんわけ。
そう
だからやっぱり歌がつながるっていうテーマに沿った選曲をしてくれる人をやっぱり選ばなあかんに来てほしいなと思ってね。ほんで土山さんとか前投げ橋さんやったらその歌がつながるっていうその本流のところで何か歌に関する話をしてくれるだろうと。
でそんな中、
うん、
エール交換
あ来ました、
はい、柳橋さんが出てる時間帯はラジオ沖縄、
はい、ROK ね、
はい、うん、ラジオ沖縄でお昼のワイド番組やってる
ティーサージパラダイス、
はい
はい、
ヒープーさん、
ヒープーさん、
はいはい、私もよく聞いてます。
人気ね、
かなり人気みたいな、
ね、もう20年ぐらいやってはるんかな
ですね、
うん、
であと、沖縄在沖のラジオ局3局でレギュラー持ってる長浜弘樹さん、
長浜さんな、すごいな。
ヒープーさん T シャツやったっていうねなんかお笑いの、
はいはい、
やつをやってて、
うん、
でも熱気がスタジオ中に ね
言ってましたね、こっちは一転して静かなスタジオやから、
そうですね、
僕のエネルギーがちょっと疲れたかけた放送やからな
11時過ぎでしたからね、
そうそうそう、
エール交換
向こうとはちょっと違いますね。
でもっと深い時間、うん、ラジオ福島でしたね、
はい、そうでした。
小川アナ、
向こうスタジオ5人おったっちゅう
ね、小川アナとナスビさんと、うん、で
藤夏健さん
藤夏健さん
、うん、
とあと今年の新入アナウンサーですね、
うん、
大本アナウンサー、
大本愛さんね、
でおなじみの
深野さん
、
はい、深野さんと小川さんは同期なんやな。
ああ、なるほど、
うん、
95年入社とかでしたよね、
かな、
確か、
うん、
確か、
うん、はい、
で和歌山放送が土山さんの時間帯で、洋楽でしっとり言ってる時に向こうは80年代のアイドルを細々と、
いや細々とだけで80年代のアイドル愛が爆発してたらしいよそのラジオ福島2の人の情報によると、
小川さんの、
うん、
あ、
もうこってりと、
なるほど、
うん、
じゃあちょっと控えめに言ったんですね。
そうだから、まあ北尾さんとかとトークしたらひょっとしたら盛り上がってたかもなって
かもしれませんね、
うん、
感じます。年代もね近いでしょうから、うん、
近い、
うん、はい、まあ、そんな夜の部、
ええ、
はい、で最後は先ほどねお便りにもありましたけれども、アナ梅太郎先生、
はいはい
はい、登場して、でね、アナ梅太郎先生ね、なんかフェイスザミュージックのスペシャルに俺は出るんだみたいなこと言ってましたけれども、
そんなことばっかり言ってないやつ、
でその旨も DM で来ましたけれども、まあ出てませんでしたね。
出てない、あれはもうそういう番組じゃないから、
はい、
うん、
25日になりましたけども午前3時から、
うん、
はい、フェイスザミュージック藤田麻衣子を勝手に特集しちゃったよスペシャル、
はい
はい、本人からのコメントも、
はい、
で、あんま時間なくなってきましたが、25日の朝の部、
うん、
はい、これもグランドフィナーレに向けてね、
そうやね、8時15分から、
うん、はい、そう今年は時間がちょっと早くなりましたけども、桂志沙丸さんと、
はい、
でここからは笠野恵美アナウンサー、はい、はい、でおなじみの亀山直美さんも、ね、
はい、
登場されまして、ごきげんよう
でおなじみの、
ね、
はい、
ごきげんようやってる北尾さ
ん
は亀山さんにとってはボス、
あ、ボス
だそうで、
まあそうやね、そうやねとか言って何がそうやねか分からへんけど
まあ
アニソン界のボスですか、
かもしれませ
んね。亀山さんもアニメソング好きやもんね。
そうですね、うん、アニメゲーム大好きで、うん、趣味の合うお二人、
そうそうそう、
うん、感じなんですけれども、この中でね印象残ったのは一つは映画鑑賞ゲゲゲの鬼太郎の話をされてまして、うんうん、で全盲の方が映画鑑賞、うん、するにはなんかそのスマートフォンでね、
なんかあるらしいですね、
アプリで、うん、だから例えばですけど NHK の連続テレビ小説が解説放送ついてるみたいな、はいはい、多分ああいうイメージだと思うんですけど、うん、ただでもやっぱり少なすぎると背景が分からへんし、うんね、やりすぎると情報過多になるしみたいな、うん、そのバランスが多分難しいなという話、
うん、
でもう一つ、うん、今回、ね、意外やったんですけど展示毎日のね、
はい、
山岸記者が電話出演されてました、うん、で今まで、まあ、お聞きの方は分かってはると思うんですけど、まあ、結構和歌山放送と毎日新聞さんは
関係が深い、
ね、関係が深いところなんですが、多分初めてぐらいです
よ、ね、まあんまり聞いたことない、展示毎日の話っていうのは、例えば毎日新聞さんのテレビコマーシャルとかで、
はい、
まあ、歴史が古いと、でこういうものをずっとちゃんと発行してる会社なんだっていう CM はね、
そうですね、
まあ、今まで見聞きしたことはあったんですけど、はい、その和歌山放送の媒体の中で展示毎日の紹介をしたことっていうのはほんまにあんまり記憶にないね。
3年前2022年に100周年を迎える、はい、まあ、本当に歴史のある展示新聞なんですが、
うん、
まあ、毎日新聞をねただ展示に、しただけじゃなくて、うん、独自の取材をしていると、
はい、
で視覚障害を持つ人に関わる法整備ですとか、まあ、その当事者のコラム、うん、で料理コーナーもあるということで、
はい、
展示版と活字版があ
るらしいです、
ね、あるそうなんで、うん、まあ、また機会があって一回読んでみたいなと。
なんか久岡さんの机の上にありました。
あ、
うんうんうん、
でそんな24時間特別生放送、他にもですね、うん、これを忘れてはいけません。声の握手、
あ
れ全国11のラジオ局でこのラジオチャリティーミュージックソンというのは放送されてるんですが、放送内容ですとか、まあ、その取り組みの紹介をね、うん、通じてエールを送り合いましょうと、
はいはい、
で、東京の日本放送から、うん、まあ、各地へ結んでいくんですが、
ええ、
今年のパーソナリティは出川哲朗さん、
はいはい
はい、私も充電旅大好きで、
うん、
この多分1月3日も見てたんちゃうかなと思うんですが、うん、まず、1日目ね24日に放送された声の握手、
はいはい、1時半からね、
はい、で始まる前近鉄の、ね、うん、生放送っていつも和歌山って呼びかけるんですけど、
まあ、いつもではないんやけど一応ね、
ここ最近はあんまり
ちょっとさすがに石間さんも気を使って
、うん、僕のイメージは24時間テレビで最後サライの時に徳島とか
各局のね
香川とか出るじゃないですか、
うん、テレビホニャホニャみたいな、
ね、みたいな、うん、あれのイメージで和歌山やったんですけど、
そうそうそう、
あ
僕もそう、
はい、で和歌山はね、うん、毎年静かや静かやって言われるんで、はい、
確かに
皆さん無理してくださいと
言ってましたね、
言ってましたね、
うん、
蓋開けたらものすごい盛り上がりで、
そうですね、
あ
高田さんがマイクのフェード上げたんだよ多分あれね、ガヤ用のマイク立ててるんですよ
あなるほど、
うん、サンパチマイクね、いわゆる漫才とかに使うソニーの、
はいはいはい、
あれをちゃんと客席の方に一本出してるんですよ、
はい、
でみんなそこに向かって拍手してたんです、
よかったでも、
だからそこでバーってフェード上げたんです、
あ
高田さんが
石曽丸さん事前にいろいろ用意したんですって、
うんうんうん、
ヤクルトファンの出川さんに対して野球の話したかったとか、
野球好きやからね、石曽丸さんも ね、何回
ホークスファンですから、
うん、そう、
ところが、
うん、
出川さんから近所の人からゴミを家に捨てられてるとか初体験は葬儀場の近くやったとか
、
まあ、爆笑問題の太田さんからのもう垂れ込みが
ねえ
ねえ、
ねえ
本当に
まさかそんな話とはね、
はい、それで終わっていった
って、ね、そうそうそう、わーわー言うと終わっていったっていうね、
で放送後厳しかったですねと肩を落としてたしそまるさんだったんですが、
ね、
リベンジの機会が2日目、
はい、翌日ね、
はい、うん、午前10時半からありました、
ありました。
で2日目もですね、もう師匠と出川さんとアデーの応酬から始まって、
はいはい、
なんとですね出川さんに対して、うん、楽屋に黒豆茶忘れたら飽きませんよっていうしそまるさんのこの伝言がね、またこれも太田さんから情報があったらしくて、やり返したという話だったんですが、ただ2日目もやっぱり初体験は火葬場の近くでっていう話がやっぱり出てきたんですけど、2日目のね進行役が日本放送の熊谷アナウンサーで、はい、もうその辺にしときましょうって言ってさらっとすごいね、スパスパスパッとこう熊谷さんは
今年テンポ良かったですね。
そうですね、
ここ最近ね声の握手テンポいいんです、
はい、
やっぱ昔やっぱ本当にね長い曲とかあったんですよ、
うん、
もうやっぱ最近だいぶそこはもう抑制してるみたいですね、
やっぱ皆さんね、
うん、
2分くらいの尺を守りましょう、
ちょっと最近最後余ってるもんね。
そうですね、
うん、もう僕はもっと押したらいいと、僕はもっと IBC 岩手ほど喋ったらいいと思うやで、
言ってもだ
ええやんか、喋りたい人が喋ったら
ね。
それが僕は M ソンの声だけじゃ名物やと思うねん。
結構盛り上がってたの OBC、
OBC な、
はい、
まあ、メインランナーが森脇健児さんということで、
そう、やる気森脇信号機、
あ、素晴らしい。
あれね、森脇さん ね水曜日の25日の正午まで24時間やるじゃないですか、うん、2時間後に自分のレギュラーの生放送3時間やってるんですよすごい曲やなと思って。
いやいや、それは若い放送でもあるであれきついで、ミュージックス終わった後のレギュラーほんまにきつい、ほんまにきつい、あれほんまきつい
ね、
うん。昔はほんで僕ら特にさ、ずっとやらせてて怒られるけどずっとやってたやんか、
近
鉄もやって、
はいはい、
夜の分もほんま3時とかまでやってたやんか、
ね、
あのあとで正午までやって、うん、1時間だけ挟んで1時間の生放送3時4時半分とかまでやってたやんか、
昼時の時は。
あれほんま目の前チカチカしてきたでしかもな、みんなちょっと休憩に入ってんねん俺らだけ残って生放送やってんねんスタジオで、もうほんまムカムカしたな、あの時ほんま。
もうその時からもうね、心臓を
ほんまやで
舐めまくっている。
そうや、ほんま僕とつみさん、スタジオでもヘレロなってたやん
ねえ、
しんどってやることないし、もうみんな M それ疲れ果ててるから、
あ、
うん、そんなことはとてもいいんだけど、
は
い、
まあ、森脇さん元気ですから。
森脇さんは元気や、さすがやな。
で、最後にですね、
うん、
ちょっとだけチャリティーオークション、
はい、
はい、今回もありました、
うん、
パームシティーオークション、これもおなじみです、
はい、おなじみのね。
でもこのコンビトリオですかね、うん、おなじみの住谷と角堂アナウンサーの、
うん、
はい、今年もやっぱりヤクルトタフマンからスタートしました。
あれ1ケース40本入ってるんだ
ね。
これが多分2000ぐらいで
2500円ぐらいやったかな。
めちゃめちゃお得やで
ね、
うん、
1本100円切りますもんね。
そう、あれはいいなと思って、うん、誰か僕も来年から行ってきてもらおうかなと僕もヤクルトタフマン欲しい
ね、
うん、
あるいはカルビーポテトチップスをね。
カルビーポテトチップスいいですね、いいわ。
あと放送日24日にはですね、うん、田辺支局カッパークの、
ええ、
はい、
チャリティーオークション
、うん、桂散歩師匠と松原明さん、
はい、
1時から始まって、ええ、お昼3時過ぎでもまだ100点ぐらい商品残ってて、
そうそうそう、まだまだ続くって言ってましたね、
お客さんの駆け引きが年々上手くなってるなって散歩師匠は言ってはったんですけど、
談合って言ってましたよ、
ねえ、言ってましたね、兄さんいらんやんかってしそ丸さんに言われてましたけどもあの赤瀬さんは5時には終わるぞって意気込みでね、
最後5時には終わるぞって中継終わりましたからね、
はい、終わったんでしょうかね、
わからないですね。
で一方で、
うん、
新宮もね、
おバザー、
スタジオはなくなりましたけども、うん、バザーは引き続き、引本さんの、はい、で今回あの羊羹とかリュックとか、
はい、
あのリュックはね、あのおなじみの紀南釣具センターさんから、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
あら、
釣り班待望のっていうね、若い時の
入れ込んでくるな、
うん、最近でも大川隆夫さんに変わってるんですけどね素材が募金の期間は今月末まで続いてます。はい、募金箱ですとか、あとソフトバンクのね、
うん、
つながる募金とか、
そうそう、
D 払いとかね、セブン銀行 ATM からも募金ができますので、ぜひあの和歌山放送のホームページに詳しいことは載っておりますので、
チェックして
ご助剤を
お願いし
いただければと思います。
はい、はい、じゃあ簡単にいきましょうか、
はい、
ミュージックソン、チェリーが見たミュージックソン、
はい、
RFC 深野アナウンサーの写真が若すぎる
もうね、だって50、う
ん、いやどう考えてもそんな年の写真じゃないで、あれ、
うん、
いつの写真やねんこれと思って。
でも和歌山放送もそういう時ありません？
いや、うちは結構中川さんなんかしょっちゅう撮り直してる、潜在写真撮り直し女王や、あれ。
北尾さんこれいつの写真なんでしょうね
カメラの西本さんで撮ったんですよ。もうカメラの西本さんがもうないっていうね。
そうですね、
ツリー保有、
はい、
あのね、毎年もう長くやってくるとね、もうなんか決まってきて、
うん、
柳橋さんがクリスマスツリーのコスプレみたいなのを着る
って、はい、清掃ってね、
そう
言ってました、
今年なくて、あれどこ行ったんかなって、もう前々日ぐらいに、僕と黒川さんで探してたんですよ、土曜日の夜や、
うん、
わあそこも探したけどな、おかしいな、サンタの衣装がいっぱい出てくるねん、トナカイとか、よう確認したら、去年もうあの柳橋さん持って帰って洗ってたんでミュージックソン引き続き頑張りましょう。
はい、
はい、以上です。さあエンディングです。
はい、一つだけいいですか？
どうぞ。
昨日1月10日、
うん、
我らが浜村淳音隊の90歳のお誕生日でした。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ今日の土曜日ですはやっぱりなんかスペシャル内容かな、
やってるんですかね、かもしくはもう頭から週刊文春によりますとみたいなね。
そうやろうね、もう何もこともなかったかのように、
愛の駆け引きはどうのこうのみたいなことを言ってるんじゃないかなと思うんですけど、
気になりますね。我々もね、息の長い、
そうですね、
人生を目指しましょう。
そうですね、
うん、
はい、
ということでそろそろお別れです、はい、ここまでのお相手タクチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。